2月11日に5000名の日の丸を御堂筋パレードを行いましてね、それで次は3000名大会という時いうことで張り切っとく時に、まあ、中島事務局長がおりましてね、書いてくれたわけですけれども、この時3000名大会へ組織への愛情を持ち続けようというので新天地、活動と仕事との両立はなかなか難しい、ともすれば活動に追われて仕事や学業を潰してしまう例が過去にはままあった。しかしそれでは活動の寿命を縮めるようなものである。長続きする運動を編み出さねばならないのだが、それには文字通り全身全霊をかけることが必要である。幸い大阪の同志は畑中執行委員長という見事な両立者をいただいている。我々一人一人が、組織、却下証拠することが3000名大会の実現の道に続いているのである。この時から私はですね、ミスター成長名でいこうと決めたんです。自分で厚かましいか知らんけど、自分で決めた。で、そういうことで絶対にいけると、これ昭和44年ですから、30年前ですね。で、今その通り言ってるわけですから、皆さんがいけないはずがないということをここでお話しさせていただきますね。どうぞ。それでですね、まあそういうことです。役職大家の教えですから、進んで役職についていただいて、一生懸命工業化運動していると、守護霊がついて仕事も家庭も全部導かれるということですね。次はですね、宗教は全ての教えのもとなんですね。宗教と書くわけですから、これがまあ根本的なことなんですね。宗教というのは教えのもとですね。皆さん方、これがこの自覚があるかどうか、これが根本におけるかどうかによって、いろんなことが違ってくるんですね。例えば、商売しとる経済しとる人ですね。経済のもとは宗教観があって、その経済が発展するわけですね。それから教育しとる人でも、教育のもとに宗教がないと、教育は成り立たないんですね。で、医療でもそうですね。医療のもとに宗教がないと、医療者自身が何しとるかわからなくなるわけです。私もわからないんですよ、皆さん。尊厳性って、これ本に書いてある。今でも答えはわからないですよ。呼吸器を外してしまったら、もう確実に死んでる人を、本当に過酷な状態で生きてもらうのが、その人のために幸せなんか、不幸せなんか、もう早く墓の下に行ってもらった方がいいんかどうか、それは今でも分かりません。悩むことは多いですよ。そうでしょ。皆さん元気な人でも、今喜んどると思ったらもう死のうかな思とる人も出てくるわけですよ。いや、波があるでしょ、元気な人でも。今夫婦が仲良して喜んどると思ったら、夫婦喧嘩してもあったら、いやいや、もう別れようって、そういうことがあるわけでしょ。だからそういうことがあるわけですから、こういう過酷な状態で生きている人に対して医療を施しているときにですね、これは本当に医療人として正しいことをやっているんだろうか、家族に余分な負担をかけているんじゃなかろうか、またその本人にね、過酷なことを要求しているんではないだろうか、いうようなことをですね、いろいろ考えさせられます。夜も眠れないこともありますね。その時にですね、だから医療者でもあるんですよ。そんなに、だからこれは厚生省との戦いでもあるわけです。厚生省に送ってるので、これを喜んでる役人もおれば、喜んでない役人もある。一人、人工呼吸器をつけて病院でこうね、療養生活していただくと月70万です。その70万をかけたらどこから来るかというと、皆さんが納めてくれる税金からです、ね、 それは銀行に払う40円とかのが言うたらね、まだ少ないわけですけれども、だけども厚生省としては畑中の主張を全部やって、全部どんな難病も全部病院で過ごせ言われたら、いくらかかるかわからんと、それはどうしようというようなことでですね、いろいろ厚生省かって悩むわけですよ。で、ドクターの方も、うちのドクターは一生懸命やってくれてますけれども、そんな面倒いこと言ったって一個もお金にならんし、業績にもならんと。そうすると、そんなこと面倒なことやっとる間に研究した方が自分の業績になると。看護婦さんもそうなるということになるとですね、本当に皆さん悩むわけです。だからドクターも早く上手にですね、安楽死の安楽死って尊厳死の方をね、それは患者さんにですね、これ以上生きとっても家族もあなたも苦しむばっかりですけども、呼吸くっつけますかどうですか言ったら、いやーもうつけていらん言うのは当然ですね、誘導尋問、いやこれだけのことをしてあげられますよということを一生懸命言ったら、あつけてください、私も頑張りますからということでですね、医療人もみんな違うわけでしょ、皆さん。これから年寄りを、お年寄りを抱える時でも同じことですよ。自分のお年寄りをどういう立場で見るか。今までいろいろ苦労してくれて、私を育ててくれたんだから、一生懸命これからお世話させていただこうという気持ちで、お年寄りにね、対応するか。もういいじゃない、お年寄りと。もう、産ませてやめやないですけどね。もうどっかへ行って過ごしてくださいというふうにするかによって違ってくるわけでしょ。そこを違ってくるかどうかは、やっぱり宗教観があるかによって皆違うわけですよ。医療に対する違いですね。だから教育も経済もで医療も全部違ってくるということですね。そういう意味でやっぱり宗教があるということが、僕は全ての教えのもとということで、非常に、こういうことを教えられていることがいいということですね。そういうことを、で、そうなりますとですね、この宗教は全ての教えのもとという限りはですね、皆さん、言葉では簡単に言えるんですよ。言葉では簡単。だけども、そういうギリギリの線まで行ってると、祈らずにおれんですよ。だから僕は深層観なんかしなさい言わないんです。深層観しなさいしなさいの深層観してない人の言うことね、本当にギリギリまで来たら深層観しないと何が正しいか分かりませんよ。本当にギリギリまで来たらね、本当にこう自分の行為を元に帰るわけですから、神様に帰って自分の行為が本当に正しい行為をしとるかどうか分からないです。先ほど尖閣列島の話があったり、護皇室の話があったりするのでもね、そういうことが本当に自分は神、これ神様なんですね、神の神をちゃんとやってるかどうかいうのがものすごく難しいでしょ。だって宗教のもとがそういうことですから、悩むことがいろいろあるわけですからね、皆さん。さっき言う現実的にはいろいろある、もう人工呼吸器つけなくって死んでもらっても誰も怒らないし、怒らないね、助けても苦しいこともある。そしたらどうした、自分の行っていることは本当に正しいかどうかということを、真意かどうかということを常に突き詰めていけば、で、自分がノイローゼにならないためには祈っとらんといかん。これは常に祈っとらんといかんですね。だから深層観は絶対必要になるんです。で、僕から言わすとですね、清張に入っとって深層観とかするのは大変やいう人は、それは関連論として清張にやっとるわけであって、先ほど言った在家の教えとして実際に真意を実現するのが人生の目的であるということを本当に分かってない人だと。 というふうに思うわけですよ。いい加減な人なんです。本当に真を、皆さんいい加減なのに言うと違うんですよ。真を実現しようと思う、祈らずに折れないんですよ。一生懸命何かやろうと思ったらですね、それないと自分を裁いてしまうということだから、宗教は全ての教えのもとということですね。そういうこと。それからですね、もう一つ私にこういう在家の教えで一番問題な、したら、まあ、外傷体験というかどうか分かりませんけれども、私はですね、大阪大学の時にですね、青鳥の学生会を大阪大学に作ろうと思って、で、まあ、中島君と一緒にやろうということでやりだした。まあ、中島さんを知ってる人と知らない人があります。もう同級生なんですよね。それでその頃大阪大学には市村慎一先生といってね、ものすごく今日やったような西村さんとかも映画やってるけども、いろんな青鳥の絵とよう似た運動をしとる人は、愛国運動いうかね、やっとる人がおる。だから僕はまだ大学生ですから、そういう愛国運動をしとる人はですね、顧問になってください言ったら、きっと喜んでなってくれると思ったんです。その時に頼みに行ったんですよ。だから頼みに行った時に、私は谷口正治さん、3位なんです。谷口正治さんの弟子でも何でもありませんと。谷口正治さんが私の思想を応援してくれてるんですと。だから顧問にはなれませんと言ったんですよね。その時のショックを光ってますね。その時に、ああ、これは青鳥の絵の見教え、本当に谷口正治先生を尊敬する若者がですね、社会の中でそういうふうに食い込んでいってですね、そしてこんな市村新選みたいなに言われて悔しい思いすることをなくそうと思いましたね。これがまず在家の教えの、と宗教との根本ですね。だから宗教観のもとがないとですね、言ってることが同じようなことを言っとっても、いざそしたら成長のために言ったら逃げるんですね。そういうで、まあこれと今最初に私のこの本の中に、私の人生の師は谷口正治先生であると言って書いたのはこのことなんですね。それが私の、まあ、大学生の時そういう体験が非常にこれではいけないという思いがずっと続いたということですね。まあ、そういうこと。次ですね、在家の教え、運動と仕事の相乗効果なんですね。皆さん、運動しとると、運動で学んだことと、それから仕事が相乗効果なんです。仕事が両立することはね、両立だけなくて両方にアップするんです。本当にやっとったらということですね。もう これ時間がどんどん進みますから簡単にいきますね。相乗効果、ここまで持ってこないと私たちは両立と在家の教えと言えないね、ということですね。私は組織活動でいろいろ学びました。そうすると東大出たとかね、京大出たとか阪大出たとか、もう医学部の学生には優秀ですよ。だけどもみんな幼稚専門ばかりなんですよ。そういう、だからそういう人たちはペーパーテストの試験の時はどんどんやっていけるんですよ。人をいろいろ動かしてとかいろいろすること、それにかけては幼稚ですよ。で、畑中先生、なんでそんな上手なんですか。私なんか看護婦さんと付き合うのは上手上手白鳩会員と付き合うとるから成長で白鳩会員から好かれないと成長でやってきれませんね。今度は看護婦さん、同じことですよ。看護婦さんと 病院のところは看護婦さんが大勢力ですよ。まあ、看護婦さんと上手にニコニコやって、締めるとこは締めて、褒めるとこは褒めて、成長の良しはとかに締めてはいませんけどね、褒めてという、そういうことですね。で、組織でいろいろ目標を立てますね。目標を立てるというのは、また病院運営でも目標を立てるわけですからね。そういうことの訓練、こうやって話するの、医者なんかでも、ねえ、パッと話していったら、看護師さんの前で話していったら、もうひどいことになる。私なんか慣れたのね。それは成長の絵で訓練されると。そういうことで。で、次はですね、こう成長の絵って言うでしょ。ほんなら、仕事で一生懸命やっとったら、仕事場での国家公務員のシステムはどうなってるかとかいうのはよくわかる。それから、心理学と言っとったら、大企業のそういうシステムはどうなってるかいうのわかります。それをまたきちっと、成長の絵持ってきてですね、成長の絵ちょっと甘いんと違うかとかいうことをやればですね、成長の絵にも役に立つ。そういうこと、これ運動と仕事の相乗効果、そこまで来ないと在家の教えの本物でないということですね。分かってくれました？そしたら両立するのが当たり前と思ってくれた人手を挙げてください。ほんなら、総愛会の総連合会長とか支部長になってくれ言っても嫌とは言いませんね。いうことになるわけですね。いうことなんですよ。私はね、そう思うんです。もう私の体験でそういうことですね。ただですね、もう私はこういうふうに感じておって、社会と成長ね、両方見てましてね、考えるのは、成長が開かれた、組織と仕事は相乗効果があるわけですけれども、私たちはですね、組織を見てまして、今度は社会から組織へ行くわけですよ。組織は、オアシス、仕事の場とかそういう社会ではですね、非常に厳しいところがある。で、今では本当に厳しいです。みんな、リストラとかなんとかかんといて、みんな厳しいです。その厳しい中でやっとると非常に息苦しくなります。その時にオアシスの場としてですね、組織の集会とか、総愛会集会とか、白鳩集会とか、青年会があるのは非常にいいことだと思います。オアシスの場ですね。だけども、いつまでもオアシスの場では困るんです。いつまでもオアシスの場にしてしまうと、マルクスが言った宗教はアヘンであると、そのものになってしまうんですね。結局逃避の場になってしまうんですね。それは絶対違う。運動と仕事とは相乗効果であって、逃避の場になったらいかんということですね。だけども間違うとですね、そうになってしまうことがあるんです。だから仕事で非常に苦しいと、大変だと、死にたいというぐらいに思った人を温かく迎えてあげて、オアシスとして抱擁してあげる、そういう組織力は持たないと。だけどもそこでそのまま終わったんでは、これは逃避の場になるわけですから、またその人に対して本当の人間を、神の子、自覚というかね、人間は何のために生まれてきているんであるかということをですね、で、無限力があるんだということを教えてあげて、仕事に今度は成長の教えをですね、実践する方向に持っていく必要があると思うんですね。そういうことを、これは難しいことです。難しい、皆さん難しいことなんですよ。よっぽどきちっとしないと、AI もすればそういうふうに陥ってしまうことがあるんですね。どこの社会もそうなんです。後で言いますけれども、大体共産党の活動とかね、組合活動する人は割とそういうのがあるんです。逃避してしまって、そこでもう忘れてしまってですね、在家の教えに忘れて逃避しまって、で、共産党でなくてもオウムがそうですね。社会に通用せんと、頭はええけども社会に通用せん、オウムへ行ったらそこが甘い汁がおって、 頭よくうまくやっとったら、みんな自分の思うように動くというふうになって逃避してしまってですね、だんだんだんだんがんじがらめになって、でオウムみたいな活動を見とって、おそらくマルクスは宗教を歩んでやると言ったんだと思うんですけどね、まあ、そういうこと分かっていただけますか。ここはちょっと厳しいことですけど、そういうことをやはり私たちはきちっとしないといかんと思いますね。そういうことで、次はですね、今度はですね、時間を見ながらいきますけども、次はですね、具体的運動形態や目標は歴史とともに変化するということですね。今度は財政の教えを言います、ね、今度は運動の運動論、変化するんです。これは成長年の運動にとって一番大事なところですから、私は成長年の理事長になったつもりで言いますから、どうぞ皆さん誤解ないように理解してくださいね。運動は変化するんです。これはどうしてとか言うとですね、正信先生がこの今年の4月1日の4月1日の正式名刺に成長の家代表者会議のお言葉として、運動の歴史と天皇国日本ということを述べられたんですね。